会長、オリンピック見てますか？
いや、あんまり見てへんな。
僕は朝まで見てますね。
ナントさんはどの競技が印象に残ってる？
やっぱり筋肉マン対ウォーマンですかね。
それ超人オリンピックやないかい。
みその落語研究会。
さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニスルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂先之助と、
初期の極度難度です。
会計の原瀬京香です。
うわー、
何なんですかこれ。
いやもうええ加減ちょっとトーン変えていこうかなと思って、毎回一緒やからさ、
統一性がなくてなんか困ってるんですけど。
そうそう、いや今日は FM の DJ っぽくなんか
京都はよ、ね、いてください、ね、
アルファステーションっぽくやってました。
知らんと乗ったじゃないですか、ね、
いやまあオリンピックねやってますけどもね、もうかなりね、これ放送日 8月15日ですか、かなり
まあまあ1週間ぐらいですけどね、
経ってますよ。今現段階で福原愛ちゃんがベスト4に残ったって、
ああ、
すごいですね。もうあの方、今お年おいくつですか？
27。
あ
れ、ええ年じゃないですかね。もう
27見えないですね。
あのね、福原愛ちゃんといえば天才少女やったでしょ。だいたいそういう子はダメになるって思いません？天才子役とか子供時代に活躍した人っていうのはだいたい、まあ言い方悪いですけどチヤホヤされて、勘違いしてしまうとか、まあ、そうじゃなくてもやっぱり子供の頃に活躍するっていうことは、なんて言うんですか、その、まあ、馬でもありますやんか、早熟とかさ、はいはいはい、晩成型とか、
まあね、
だからそういう体のコンディション的なものを言えば、その時期にそれだけのピークが来てしまったらって思うことを考えたら、多分福原愛さんはもしかしたら今一番いいコンディションなんかもしれないんですね、って考えたらすごいですね、
すごいですね。
同じ人間とは思えないですね。
いやでも人気がね、ほんま日本はもとより中国でものすごいもうアイドルになってますからね。
旦那さんも中国の方でしたっけ？
そうですね、つい最近結婚されましたよね。
卓球選手ですよね。
卓球選手と、
じゃあ旦那さんに指導してもらってるのかもしれませんね。
ああ、まあね、それはあるかもしれないですね。
そうそうそう、ね、でもやっぱそこはあれやな、旦那さんに指導してもらってるのかもしれませんねって言ったらピンポンって言ってほしかったな、卓球だけに。
そうなんですか。
そうなんですよ。
結構難しいですね、お兄さん。
結構難しい。もう一回じゃあちょっと今のテイク2いきましょう。
いや、もういいです、もういい。そう、無理に喋ることでもないです
もん。でも本当すごいですよね、まあ、ベスト4で。だからこれ結果まだ出てないんで、これ放送の時には出てると思うんですけど、
卓球王国中国がねやっぱり一番強いですからね、
まあでもなんか放送でその福原さんのインタビュー見ましたけど、顔がすごい良かったです。なんかほんま集中できてるっていう、なんか
勝負師の顔なんですか。
勝負師の顔でしたね。だからああいうやっぱ大舞台なんか行ったら、まあ、緊張というよりかはなんかこれまでやってきた成果を出さないといけないっていうんで、いろいろこうなんていうか集中、逆に集中できないんちゃうかなって思うんですよ。だから集中力を高めるっていう本をね最近僕ちょっと買いまして、メンタリスト大吾さんの集中力っていう本買いましたよこの間。
そういう芸名なんですか。
ちゃいましたっけ、
メンタリスト
大吾。あ、そうです。
そうそう、
あ、そうなんですね。
そう、集中力っていう本書い
てるっていうんですかね。
あの本すごいよ、読んだ方がいいよ絶対。もうあれ読んでめっちゃ集中力高まってるからね今。
よっぽど普段集中力ないね、お兄さん。
そうそうそう、なんか25分ポモドーロ効果っていうのがあるらしくて、25分間とにかく一つのことしかしないっていう。もちろん携帯電話とかも電撃とかなあかんよ。もう一つのことしかせずに、例えばじゃあ、まあ落語で言うたら3行ぐらいのセリフをひたすら繰り返すみたいな。まあ、もうちょっと幅広げてもいいけど、で25分だったらもうピピピピってタイマー鳴らして、で5分間ぐらい休憩って、で休憩もただただ呼吸するだけっていう瞑想っていうのをして、したらほらなんかあれせなあかんこれせなあかんと思ってたら、これしもってあっとかっていろいろ気になったりとか、部屋片付けたりとかしてしまったりとかして、で結局その人間っていうのは選択することに対してその集中力をが使うから、それで疲れてしまうっていう、なんかそういう本、なんかその集中力の使い方みたいな本やったんで、よかったらナントさんもね、原さんも読んでみてください。これかなり
邪念を払うみたいな。
そうそうそうそう、まあそういうことやね。で結構そのなんか本当にメンタリスト的な書き方で、その集中力っていう言葉も なんかその専門用語みたいなの使ってて、でも分かりやすいっていうか、いかにその、そのなんていうんですか、そのエネルギーを無駄な方向を使わずに温存するか、また貯めるかっていうのを書いてあって、何の話や、
集中力でしょ、
集中力、なんで集中力の話になったんや、
卓球でしょ、
あ、そうや、卓球や、
もうそもそも集中してないじゃないですか、もう今の時点であんま効果ないですね、これ
ピンポン
で、
あ、卓球だけに、
もうええじゅん、もうええじゅん、
はい、あの実はですね、あの話変わりますけども、この間九州に行ってきまして、
あ、そうですか、
福岡でね、あの母校の大学の同窓会の新人歓迎会みたいなのイベントで落語させてもらったんですけど、
福岡で、
福岡で、
母校って関西でしょ、でも、
はい、あのだからあの大学がね、あのすごい有名な、
はい、
あの某、立命館大学で、
あ、某立命館、はい、
そうそうそう、そこの、まあ、卒業生って言ったら日本全国にいらっしゃるわけですよ、
なるほどね、
で九州にもその卒業生が集まるコミュニティがあって、というか日本全国にあるのよ、福岡交友会とか、うん、兵庫交友会とか、
うん、
金沢交友会とか、なんかいろいろあるみたいで、で僕が行った福岡の交友会っていうところの集まりで、でまあそうやね、このベニツル4軒分ぐらいの広さの中でっかいダイニング、
あんまりピンとこないですね、うん、もうちょっとなんか例えあるんでしょう、ベニツル4軒分、東京ドーム、
東京ドームよりは狭いと思う、
よりは狭い、
うん、なんかあのアベノハルカスみたいなでっかいビルの中にある、
ああビルの中ですか、
そうそうそう、まあなんていうんですか、ワンフロアぶち抜いてるなんか、うん、ダイニングやねんけど、でまあ、そこで落語してくれ言うたんですけどね、で僕はその、まあ、依頼してくださったその担当の方が、
はい、
まあ、落語家を呼ぶっていうことを僕を呼んでるわけやからもう知ってるわけじゃないですか、で、まあ、落語する時はこんな感じですよっていうふうに事前にお伝えしてたんで、行ったらある程度話は言ってるかと思ったんですけど、うん、行ったら何にもなくてですね、
あら、
だからあの座布団もない、
うん、
講座もない、
は
あ、で急遽店のマネージャーに相談しに行こうと思ったら、その、まあ、パーティーが夜からなんですね、歓迎会が、
パーティー
で僕が早めに着いたんですよ、ちょっと福岡早めに行って、うん、で7時開演やのに5時に行ったらその会場で思いっきり結婚式の時間やってて、
もう
そうそうそう、結婚式の時間やってるから今ちょっと準備できませんとか言われて、これやばいやつやんか、
ほんまですね、
会場の設備、まあ、に 使えるかわからん、
あー、そう、ああそう、準備ができないんですもんね、そもそも
あれね、落語会も講談会もそうやと思うねんけど、
うん、
まあほぼ準備で決まるね、もう、まあ、準備の段階でこの会成功するか成功せんかって分かるよね、
確かにそりゃそうです、
だからそのまあこの間 ENC もさ、ほらクラムカフェで会2回ぐらいやってさ、
はい、
やった後に、あ、こここうしててよかったなとかって思ったあったでしょ、センターがどうとか講座の高さとか、あれプロは、まあ、プロはって言ってかしたらちょっとなんか偉そうやけど、まあ、基本僕らやっぱ お金発生するイベントやから、そう失敗するわけにもいかんやんか、うん、だからもう事前にもう徹底的にやんねんそれ、
うん、
だからよく行った会場でスタッフさん、その会場のスタッフさんとか世話人さんが鬱陶しそうな顔するぐらいやんねん、だからちょっと低いわとかって、でその時はこっちは、まあ、勝負師の目になってるやんか、
うん、
ほんならやっぱちょっと態度でかいのよ、その時点で俺、その時点の俺らっていうのは、だってここで低くいってそれはダメですって言われたら、もう後で失敗した時に、あの時に、俺がそこでもっと押し切っといてちゃんと講座作っとったらよかったって思っても後悔するでしょ、
うん、うん、
だからそこはいやできませんって、ここはこんなしてもらう困りますとかって、だから あそこ一番しんどいとこじゃない、
うん、うん、確かにそうですね、
そうそうそう、だその時点の勝負を僕は2日連続することになったんやけど、まあでもまあ一応その福岡のダイニングの天神イズムのところはものすごいいいマネージャーさんで、
う
ん、まあ僕が言うこと全部あの聞いてくださって、でよくね、あの店とか行ったらテーブル使わせてくださいって言ったら、いやテーブルは食卓なんでみたいなこと言うんですけど、
ああ、ありますね、そうそうそう、だから使わせてくれない時はありますね、会議机ですらあかん時もありますからね、
そこのマスター、マスターっていうかマネージャーさんは、あ、どうぞどうぞって言って、あの今日はこんだけ余ってる机あるんでとかって持ってきてくれて、でなんかクロスも白と黒があるんですけどって言うから、じゃあ最初に黒かけてくださいって言って、黒かけたらなんかちょっと暗いなと思って、じゃあ白かけてくださいって白かけてもらったら、あ、この白の上にさっきの黒かけたらどうですかとか言ったら全部やってくれて、でマイクいりますって言ったら、なんかさっきの結婚式の短いさマイクを持ってきてくれて、であのあんま拾わんかったら、あ、じゃあこれちょっとあの集音マイクではないですけど、すごいあの広域の 拾うんでそんなもん出してくれて、あ、これ勝てるわと思って、でちょうど博多の祇園、博多にも祇園ってあるんですかね、はい、そこのあれ何でしたっけ、山笠の切り絵が書いてある壁があったんで、そこバックにしましょうって言って、でもそれだとちょっと邪魔なんで、ちょっとそこにスクリーン下ろしてもらってとかっていうのを、うん、なんかで隣窓とかは、窓はカーテン閉めてくださいとかって、もうめっちゃいろいろ注文しましたよ、
うん、頑張りましたね、
やった、
あ、もう見事成功しました。
で楽屋がなかったよ、
楽屋がなかった、
うん、でまあしゃあないやん、もうほんならもうテーブルにそのまあ OB でもさ、新人じゃなくて結構上の人らとかも座ってるから、そういうとこやったら気ぃつかんでいいかなと思って、はい、そこ座っとってやんか、ほんならまあ大体そういうところでラグを聞いたことない芸人が来たっていう人は、なんか僕がこのさ、これなんていうの、ほらこれ書いてるでしょ、これ喋ることが書いてリスト書いてるわけよこれ、
はい、
そうそうそうそう、でこれ見てさ、こうんとかって考えたらさ、なんか自分なんか芸人やのに、えらいなんか顔怖いなとかって言うそうそうそう、まあ、あれほんまやめてほしいな、ああいうの、うん、ね、うん、
言われるんですね、そういうの、
そうそうそうそう、でも仕方がないから、ちょっとそのバーのちょっと端っこのなんかカーテンの後ろに隠れてた、その後今まであ
んまり見られたくない顔ですけどね、逆にも我々もね、
やっぱり、ね、出番前ね、やっぱペラペラペラペラこう喋りながら楽しく上がっていく人はすごいなと思うわ、僕ほんま無理やもん、
できないですね、僕もあんまりできないですね、
そう
か、なんかやっぱ怖い顔になってしまいますね、どうしても、
まあ怖い顔っていうか、戦いに行く運命やんね、
そうですね、なんかね、
そうそうそう、
歌上がったらもうほらもう楽しい顔しますけどね、
そうやね、だからそこまでのなんていうんかな、
うん、
だから予定するネタとかもここに書いてあるわけよ、で、うん、まあ、どの状態でこのネタに入れるかと思って考えていくわけやん、だから4つ、今回は 1,2,3,4 つ用意していって、
シミュレーションして、
ね、そうそうそうそうそうそうそ
う、
そう、
この状況やったらこれでいこうっていうのね、そうそうそう、やっぱり計算しますもんね、最初に、
だもう全てがだからほぼなんていうんですか、計算なんですよ、でそれを事前にどれだけできてるか、シミュレーションできてるかっていうところで決まるんで、
あ、
そうだから、まあ今回福岡はね、ほんまにね、お店が良かったんで、うん、なんとか形になって、で広さ的にもものすごく広かって、後ろのにもいっぱい座ってはったんですよ、その同窓会の人ら、うん、でもまあその事前にね、だからそのここから後ろはほとんど見えないんで、こっちへ来てくださいって言ったらみんな来てくれたりとか、すごい協力的やったし、うん、
よかったですね、
そうそうそうそう、でもあれやねんで、その貸し切りじゃなかったんで、一般の人も何人か入ってて
ん、
ね、そうそうそうそう、だから一般の人喋ってるしな、もうこんなんだからほんま奇跡やでな、なんとかうまいこと言ったんは、
大変ですね、なかなか
大変でしたね、まあ、その時の写真もよかったら僕のブログに上がってるんで見てください。そしてですね、2日目に熊本の益城町っていうところで、
はあ、
総合体育館っていう、まあ、いわゆる避難所に行ってきたんですよ。でね、これもさ、そのだからね、でこの益城町は世話人さんから、ある事前にアマチュアの人が落語会をやってましたと、うん、でその時の写真ですっていう風に送って来られたのね、
お、
だからそのまあ僕としては、あ、落語会できるんだって思うでしょ、
うん、
だから落語会の写真があんねやったら、うん、
はい、
そのこの通りにしてくれると思うよね、
まあ大体はね、
そうそうそう、
写真を見れば
ほらちゃんと県内まであってさ、この赤い毛線があってめくりって、これ今その送ってきた写真を見てるんですけど、
はい、
ナビラもあって、でここでやりますと、で行ったら、
はい、
これ一式何もないん、
あ、
これはこの人たちが自分らで持ってきたもん でもし何か口座として使うんであれば事前に申請していただかないと使えませんって言われて、でまあそんなん申請してくれてると思うし、
うんうん、
でもっとひどい話がその告知とか一切してなかったらしくて、でこれはしたらあかんねんと、だからその益城町に避難されてなくてまだちょっと半壊とか一部損壊の家に住んでる人もいらっしゃると、でそういう人にも来てもらえるのかなと思ったら、いやこれはもしそんなん宣伝して人がたくさん来たらここは避難所で皆さんのお家なんでそういうことはできませんよと、で場内のいわゆるなんていうんですか、雑多な掲示場所にポスターは貼っていいっていうことで貼って貼ったんですけど、まあその僕の立ってる横がなんかそのコロッケさんの無料のライブとかなんかそんなんとかで、そうそう、まあそういう状況なんで、だからまあ 次回になっても集まってなかったんですよ、うん、でもっとなんか舞台もないし人も集まってないしでそこから、まあね、その昨日の福岡じゃないですけど、まあ、戦いですわ
戦い、
これはできませんよ、でこれぐらいの台が必要ですって言ったら、うん、パッと後ろに行く台があったの、でこれ使わせようやったらいやこれは申請されてないんで来ませんって、ね、でいやでもそのここにあるやつここに持ってきてこの上に、ね、布をかぶせて乗るだけなんで、うん、いやダメですってここは皆さんのお家なんて勝手に使うわけにいきません
厳しい
です
ね
そうそうそうで、まずその時点でどうしようかなと思ったんですよ、
うん、
で、まあ、仕方がないんでもう無理やなと思ったんですけど何か使えるものはないかなと思ってならその体育館にその柔道の畳があると、
うん、
でこれはなぜか使っていいって言われたんで
なぜか
なぜか、うん、でまあ多分おそらくなんですけど、まあ、本当に柔道の畳なんで多分被災者の方が使わないであろうっていう全くだから端っこのほんまになんか倉庫の方に追いやられてるやつやったんで多分、まあ、いいんやろなっていう、まあ、落語やし、はい、いいかなと思わはったんですよ、
はい、
でも1枚ではどうしようもないじゃないです か、
まあ、
か柔道の畳なんで敷くやつやから、何十枚ってあるでしょ20枚ぐらい持ってきてただただそれ積んで
高さがいりますもんね。
そうそうそう。で毛線もないからその上に座ってで後ろの壁になる部分が窓やったんですよ、ね、逆光やって座ったらめっちゃ眩しいんで、でこれもあかんって言われたんですけどあれいやこれこっからここへ持ってく移動するだけなんでって言ってホワイトボード後ろに置いてで人どうやって集めたらいいですかって言ったら場内放送してくれって言われてピンポンパンポーンって自分で益城町の皆様大阪からやってまいりました落語家の桂崎之助です。ただいまよりボランティアで落語をさせていただきますってもしお時間よろしい方はぜひ落語を見に来てくださいって少しでも楽しんでいただければと思いますみたいな感じで自分でアナウンスしてでちょっと歩いてはる人ら声かけて今から落語家やりますとかっつってあんま大きい声だと怒られるからスーッつってで、まあ、20人ぐらい集まって即席でやりました。
すごいですねそこまで行動力が。
いやもうなんて言ったらいいんですかね。よくほらボランティア行ってその現地の人たちが頑張ってる人たちを見て自分も励まされましたみたいななんかいい話あるじゃないですか、
はい、
全くなかったねもう、
はあ、
もう疲れためっちゃ
疲れるでしょ。
いや疲れたねほんま。まあ仕方がないんですけども非常に暗いですねやっぱりその益城町今だから地震が起きて4ヶ月ぐらい経つんですけどもあまり報道もされずに復旧もあんまり進んでなくて、うん、多分現地の人たちがみんなもう疲労してはるんでしょうねだいぶかなり、
うん、
この暑さで。
まあそうですよね、
ですから本当になんて言うんですかね。あもう当たり前の話ですよ。こっちはボランティアで、まあ、向こうの、ね、九州のみそのじゃないわ、九州の福岡の立命 の世話人やってる人が、
はい、
よかったら益城町にもそういう友達が避難されてるんでそういうやれるとこがあるんでよかったらやってくださいっていう話やったからもうちょっとウェルカムなんかなと思ったんですけど、もう完全にアウェーというか、まあ、それはそうですよ。僕もボランティアで僕が勝手に行ってるだけやし、
はい、
その状況を空気読んだらもう落語なんかしてる場合じゃないような感じやったんで、
うん
うん、ただねやっぱりそのなんて言ったらいいんですかね、まあ、ここまで復旧が遅れてるとほんまにちょっと心配になってきますねこの人たち。ほんま、はい、まだ800人住んでましたからね避難所に800人。
いくらボランティアといえどもなんか果たして自分が、ね、役に立てるかどうかもちょっと疑問に思うようなそんな気持ちになりますね。
だから、まあ、その担当してくださった方も、ね、すごくいい人で真面目な方やったんですけども、なんて言うんですかね、まあ、僕もだから、ね、さっき言ったようにこの落語を成功させなあかんと思って結構行くじゃないですか、
はい、
これ言いますって時に、
ええ、
やっぱちょっとなんかもうあこれちょっとやばいなみたいな空気になりましたね。
そんな感じじゃないなという。
そうそうそう、そうだもう180度転換してあすいませんでしたみたいなお願いしますみたいなでもうちょっといつもともだからこれはだからもちろん被災地やからね当たり前の話ですけども、やっぱりそのなんて言ったらいいんですか、やっぱほんまに落語とか楽しめるっていうのは、まあ、本当に、日頃のベースの生活があるのが大事やなと思いますわ、
うん、ね、
うん、楽しむ余裕があるかないか。
そうそうそうそうそう、でもねその集まった20人の人たちめちゃめちゃ笑ってましたけどね。それはやっぱりまあ、受けるって言ったらあれですけども、まあ、せっかくやからみんなで遊びましょう言ってなんか謎かけあったりとかしたんですけど、うん、非常になんて言うんですかね、参加してくださるし、 良かったんですけども、やっぱりその受け入れされてる、ね、ボランティアの方とか、うん、実際にその落語会やってますよ言った時にその、まあ、来られなかったそのなんていうんですかね、他 の, その町内にいたは避難所内にいたはる人ら見たら、うん、ものすごいほんまなんかしんどそうというかお元気がない感じでしたね。いや
大変ですよもう本当にね、
うん、やっぱりあの建物とかも倒壊したまんまでしたからね。
ああまだそのままで、
うん、あの阪神大震災がいかにだから、まあ、阪神大震災の場合は、まあ、あの震災受け入れっていうことができなかったんでボランティアとか避難所がものすごい大混乱してて、それはそれで大変やったんですけども、ただやっぱ都会っていうことがあって復旧は早かったんですよ、
うん
ね、もうその復旧が早い分、まあ、いろんな大変なことはあったんでしょうけども、でもやっぱり復旧しないまま時間が経つのはこれほどストレスになることはないと思いますよね、うん、本当に被災地の方に、ね、本当一刻も早く 安息の時間が訪れることを祈っておりますけども、
はい、
はい、というわけでございまして、
お土産は、
お土産、あ、お土産ね、お土産あの明太子を、明太子をね店舗食べてきましたけども、
いや食べてきたじゃん、食べてきたわよろしい、我々も食べたいです、それは。
あ、食べたい、
食べたい、
食べたい、明太子食べたい、あ、ちょっとね、今から買いに行って
くるわ。
どこへ、え、関西スーパー
お土産って言わへん、
そう、
スーパーのもんや。
次回のお味噌の落語研究会の告知をよろしくお願いします。
第29回の味噌の落語研究会は8月18日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。いずれもワンドリンク込みとなります。そしてさらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。
そして今月の出演者が、うん、私桂咲之助と、そして極道なんとさん、
ええ、
それからゲストにオタク落語家の春風亭よしこうさんが、大阪にいらっしゃっておりますので、飛び入りというか、あ、まあ、ゲストで出ていただきます、
はい、
他また1名、出演者追加で決まると思いますので、またツイッター等で告知させていただきます、
はい
はい、そして大阪でオタク落語特選会燃えよ全員大阪オタク落語特選会8月19日金曜日19時開演大阪日本橋クラムカフェ、家の人も一緒にやっておりますカフェディオスの会場クラムカフェで、8月19日金曜日7時から、よしこうさんのツイッターで予約受け付けておりますので、春風亭よしこうさんアット落語でポンあと落語でポン、よしこうさん宛てに、ご予約のお客様、お願いします。料金が、予約1500円、当日1800円、プラス、ワンドリンクオーダーです。オタク落語3席、そして私がゲストで1席やらせていただきます。はい、
で締めて
ください。はい、はい、といったわけで本日のお味噌の落語研究会ポッドキャストはこれにてお開き、また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
極道南斗と
原瀬京香でした。